心の声に耳を傾けて。
明けましておめでとうございます。土曜朝10時鎌倉 FM からお届けする How do you feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ2025年がスタートいたしました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。この How do you feel? という番組、ここまで4年ほどずっと続けてきましたが、ここで新年早々この方と2人バージョンでお届けしたいと思います。早速ご紹介いたしましょう。今回も番組コメンテーターは株式会社アイズプラス代表のイケてるかよさんです。かよさん、明けおめ。
明けましておめでとうございます。パチパチパチ
パチパチパチ。明けましたね。
はい、ありがとうございます。明けましたね。
明けましたね。
はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。お正月、
お正月の定番の過ごし方ってあるんですか。
いや、もう紅白を見てい
いですね、いいですね。
ほら、私去年のさ、やりたいことというか私のフレーズが食欲旺盛だったでしょ、
うん、そうでした、
はい、だからお雑煮を食べて、
はい、食べて食べて食べて、
それが私の定番の過ごし方です。あ、いいです
ね、食べ正月ということですね、はいはい、今もう4日になりましたんでね、そろそろちょっとそう、ね、控えていかないとね、
はいはい、
正月太りというものが待ってますので気をつけてまいりましょう。ありがとうございます。さあ、まずはこの質問からいきましょう。かよさん、今日のご機嫌はいかがですか。
はい、ありがとうございます。お正月が明けてすごくすがすがしい気分です。八幡様のね、この参道が人でいっぱいなんですが、はい、毎年毎年もうこの姿を見ると、あ、お正月が明けたな、今年も本当にどんな人たちに会えるんだろうってすごくワクワクした気持ちになります。
うん、本当この季節になるとより感謝が深まるというかね、うん、あ、また新しい年を迎えられた、ありがとうございますという、そんな気持ちになりますよね、はい、さあ、まずはこのように感情を言葉にしてみるということが自分の心を理解するための大切な要素であることをこれまで学んできています。前回は森本千佳子さんお呼びいたしまして、リミットレスという言葉を教えていただきました。あ、これもすごい勉強になりましたよね、うん、はい、今回は新年の初心証明とともにですね、お届けできればと思います。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか、今回も学んでいきましょう。まずはここで1曲お届けいたします。 Let's go cruising toの朝、鎌倉 FM から小松あかりがお届けする How do you feel? 今回は番組コメンテーターイケてるかよさんと2人バージョンでお送りしています。かよさん、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、2025年となりまして、新年明けました。昨年2024年もですね、12回この番組を放送してまいりましたが、本当本当にバラエティに富んだゲストの皆さんにお越しいただきましたね。
はい、
はい、ね、まあいいキーワードがたくさん出てきてね。
そう、もうこれ聞き始めたらさやめられなくなっちゃいますね。
本当ですね、うん、今回の放送でこの番組が46回目となります。
そんなになります。
はい、そうなんです。
すごいですね、
はい、まあ、中でもね、2人で話しているところもあるので、はいはい、大体40名ほどのゲストの皆さんにお越しいただいていることになるんですが、はい、改めて見ますと素晴らしいゲストの皆さんに本当に豊富な話題を提供いただいたなというような印象を受けていますが、今年も2025年もここからゲストの皆さんにたくさんお話を伺いながら、まさに EQ、まあ、感情との向き合い方、どんどん学んでいきたいなと思っているところです。じゃあ今回はですね、リスナーの皆さんから質問を多くいただいていましたので、このタイミングでぜひ2人の特別バージョンなんでね、今回、はいはい、質問にお答えしようと思うんですが、はい、まずはですね、自分は人に対しあえて怒ってますという表情を向けて感情を伝えようとしてしまうことがあります、うん、自分でも幼い行動だなと思ってしまいます。大人として人に対してあえて表情に出すことで気持ちを伝えようとすることはありますか、というふうに、これ学生さんからかな。
そうですね、
はい、怒ってますという表情を出す、うん、かよさんあります？
出します、出します。
出します、
出します、出しますってすごく明るく言うけど、
ね、
うん、はい、だって感情っていうのは私情報なんですよね、うん、
あ、なるほど、感情
は情報です、
情報です、はいはい、
だから怒ってるっていうことを別に隠す必要はないですし、
はいはい、
その怒ってるっていうことを相手にちゃんと知ってほしい、うん、だったら別に表情で ちゃんと伝えても全く構わないと私は思います。ただそのただ怒りをぶつけ続けるだけっていうのはもちろんよろしくないでしょうし、まあ、その方とどういう関係性でいたいのか、その人とはどういうこうね一緒にいたいのどういうふうに一緒にいたいのかっていうことをまず持ってないといけないと思うんですが、その上で怒りがあります、でこういうふうにしてほしいんですってリクエストがちゃんと伝えられるんであれば、全く私は構わないと思います。
ついついね、表情だけ出してね、口はだんまりっていうのよくあるんだよね。
なるほどね。表情だけ出して、まあ、これだから言ってる学生も自分でも幼い行動だなと思ってるっていうのは、
はい、
不機嫌な顔とか、怒ってるよっていう顔だけで、よくこう分からない、それだけを周りに広めてしまって、なぜそうなのかっていうのが周りに分からない状態だと、まあ、健康的ではないかなと私は思いますね。
そうですね、まあ、同じ怒っているという感情を伝えるにも表情で伝えることもできるし、まあ、表情はなしにして言葉で伝えることもできるし、まあ、いろんなさまざまなカードを持っているっていうことを改めて知ることも大事かもしれないですね。
そうですね、なのでこれね一概には言えないと思いますが、自分が怒っているっていうことは相手に対して何かこうリクエストがあったり相手にもっとこうしてほしいとか期待がある場合もありますよね。
あー、なるほどね。
例えばでも正してほしいもあるかもしれませんね、だとしたら表情だけではなくてやっぱり言葉でとか、ちゃんとこう伝えて相手との関係性をより良くしていくための行動は取った方がいいなと私は思うので、顔で表情で出すことももちろんありだと思います。
OK ですよということですね。やっぱそれ以外にも伝える方法がたくさんあるよっていうのはね、
そうですね、
ぜひ伝えたいですね、
は
い、ではもう一ついきましょうか。先日友達とコミュニケーションを取る上で互いに言葉の受け取り方に違いが出てしまい険悪な雰囲気が出てしまったタイミングがありました。ただ私自身自分の意見が正しいと思っていたため謝ることに素直になれませんでした。友達とうまくいかなくなりそうになった時どう自分の気持ちを落ち着かせてどういう言葉選びをしたらいいのでしょうかと。
どうかしらね。でもお互いに言葉の受け取り方に違いが出て険悪な雰囲気になったって自分で分かってるところは素晴らしいなと思うんですよ。
いや、本当ですね。はいはい、
もう一つ素晴らしいのは、その相手とうまくいかせたいわけですよね、相手との関係をうまくしたいっていうか、いい関係でいたいというのもここから伝わるので、まず私たちはいい関係で私はいたいんだ、これがありたい姿ですよね。で今お互いがに誤解、私は誤解しちゃった、でもあなたにも誤解させたかもしれないっていうのをちゃんと丁寧に言葉を尽くして相手に伝えることの方が私は大事だと思います。
今ね、なんか LINE のやり取りとかね、いろんな言葉の受け取り方によるエラーってよく発生するんですよね。
あるかもね。
まあ、一人一人受け取り方が違うっていうのはもちろん、みんな分かっていることだと思いますけどもね。
ちゃんと丁寧に向き合うっていうことは結構大事だと思ってて、それがさっきの質問の顔だけ、例えば表情だけで怒りだけ、嫌だなっていう気持ちだけ表しちゃうと、もうそれだけになっちゃうじゃないですか。
はいはい、
だから嫌だなっていう表情をしてもいいんですが、なぜそういう表情になったのかとか、そもそもあなたとはどうなりたいのかっていうのはちゃんと伝えた方がいいなと思っていて、
なんか私よくやっちゃうんですけど、こう自分が怒っちゃったりとか、嫌な気持ちになっちゃった時に結構放置するって積極的にやってて、
あ、そうなの？
待つっていう、
はいはい、相手の反応を見ちゃうってこと
じゃん。相手の反応も待つし、自分のなんかこの感情がうごめいてる感じが少しなぎるのを待つっていうか、落ち着くのを待つっていう意味で、そのざわつきさえも味わおうとするっていうか、なんかこう
上級者
いや上級じゃないですよ全然。なんかこう本当だったら嫌な気持ちとか突き返したいしすぐなくしたいんだけど、あえてすぐなくそうとしたり解決しようとしないで、とにかくこの嫌な気持ちはなんで私はこんなに嫌な気持ちになったんだろうとか、この気持ちの時にこんなことしたらどうなるだろうとかっていう、なんか他のことを実験してみて、なんかその機会を有効に使うとか、なんかいろいろ味わい尽くすことにちょっと時間を使ってるとちょっと待てるんですよ、自分の心落ち着くのが。
はい、
落ち着いたタイミングでもう一回伝えたいか伝えたくないか、ちゃんと自分に問いてどうすんのってで伝えたいなと思ったらやっぱ落ち着いた気持ちで伝えようとするし、まだやっぱり納得いかない、私の方が正しいと思ってたらちょっと今伝えないでもうちょっと待とうみたいな、結構待つってことも、まあ、一つやってみてほしいなってちょっと思ったりしましたね、
うんうん、確かにそうですよね、うん、別に反射的に何かを返す必要は私もないと思うので、はい、EQ の私もう一ついいところって反応から対応にできることだと思ってるんですよね。お
なるほど、反応から対応、
やっぱ反射しちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
嫌なことされたらこっちも嫌なことで返しちゃうとか、はいはい、うん、だその反射から私は、あ、自分の中にはいろんな感情があって、さっきみたいにすごくこうモヤモヤっとした感情の中に例えば嫉妬心があったり、
はい、
モヤモヤっとした感情の中に新たな怒りがあったり、
うん、
なんていうんだろうか、自分の孤独がねそこに隠れてたりして、感情って一個じゃなくて結構複合的じゃない、
うん、
でそれが分かるのにはやっぱり時間はかかると思うんですよ。
感情は複合的、まさにああもしたいしこうもしたい、
で自分でね恥ずかしくなって気づく時ってな、私すごくあるんですよ、
うん、
ただモヤモヤしてるだけだと思ったら、あ、私すごい孤独感じちゃったんだなとか、
あ、そうそうそうそう、
あ、すごいこう疎外感感じたんだなみたいな、
裏返しの時もよくありますよね。
ある
はいはい、
そうで、その孤独を感じたり疎外感を感じたことを平然としてしまったり、うん、あとはその怒りとか不機嫌で返しちゃったりっていうことを、
はい、かる
しちゃうでしょ。
本当にわかりますね。なんか寂しいと感じたのが本当の気持ちで、
うんうん、
寂しいって言葉にただ言えばよかったのに、
う
んうん、寂しいから怒ったとか、
そうそうそうそう、寂しいから攻撃しちゃったりね、
攻撃しちゃったりとかね、うん、ありますよね。
そう、でそういうことを分解できるようになるにはすごく私も時間がかかったし、
うん、ね、はい、
感情があまりにも多様なんだということを知ってからやっと分かったんですよ。
本当そうですね、うん、はい、
でもしそうだとしたら、ちょっと感情っていうのは私データだと、やっぱり情報だと思ってるので、はい、あ、もやっとしたな、じゃあこれって一体何だったんだろうって、やっぱり今あかりさんが言っていただいたみたいに、自分ってじゃあそこからどういう本当は本質的な感情があったんだろうとか、うんうんうん、本当は何を感じてたんだろうっていうのを一旦こう自分なりに分析してみるというか、受け止めながらっていう時間必要ですよね、
う
ん、
はい、そう思います。
で相手にどう対応するかっていうことを、また対応の方法は口で言うのか、なんか違う方法で言うのか、またまたちょっと時間かけるのか、まあ、まあこれね本当に答えがあるわけじゃないんですが、毎回自分でやってみるしかないもんね。
いや、そう思いますね。やっぱなんか人の棚卸しはできないんですよ。人の心の棚卸しは、うん、自分の心の棚卸しはできるじゃないですか。
やっとできるようになったよ、
ね、なんでこういう行動を取っちゃったのか、うん、その奥の奥にどんな思いがあったのかっていうのは、時間かけてゆっくり棚卸しできるようになってくるから、うん、なんかそれができるようになってくると、相手の行動も読み解けるようになってていくみたいなところが、なんかやっぱり EQ 学び始めてあるなというふうにも感じるんで、焦らずゆっくり、
そうだね、
はい、自分なりの行動をね、そう終えていただけたら嬉しいなと思いましたね。
いや、でも私、うちのこのね質問してくださった方もそうなんですが、やっぱり相手とどういう関係になりたいのかとか、うん、どういう関係でいたいのかっていうことが、もしご自身でちゃんと分かってるんであれば、うん、まずはそこを明らかにする、
うん、
自分にもそうだし相手にもそうだし、それがすごく重要だと思います。
いいですね、
うん、
だって仲良くしたいんだもんって言ってもらえるだけで安心しますよね。
じゃあ
そうだったんだって、そうそうそう、
だったらお互い誤解だったねとか、うん、だったらお互いちょっとやりすぎちゃったねとか、うん、もしくは言葉が足りなかったねっていう、
うん、
そういったお互いにとっての解決につながると思うので、まずあなたとどうしたいとか、ここのチームではどうしたいっていう、その思いを伝えることは私すっごく重要だと思います。
ごめんね、言葉が足りなかったね、うん、このセリフを心に閉じ込めておこう、いつでも使えるように。
そうか
言葉が足りなかったね、ごめんってよく言えるようにしとこう。
そうだね、うん、
いい言葉ですね、
うん
うん、言葉が足りなかった、いいな、なるほどね、まあ、ぜひご自身の気持ち棚卸ししてみてですね、
そうですね、
はい、落ち着いたタイミングでどうなりたいのか相手に伝えてみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。さあ2025年になりまして、新年明けましたけれども、どうでしょうかね、今年のテーマっていうのは、かよさん見えましたか。
まだ全然見えてない
開けたかなぐらいの感じですもんね。
そう、まだなんか実感が湧かないんですけどはい、はい、まあ2月になったら旧正月もありますから、そのぐらいの頃までには、なんとかね、お正月気分をちゃんとゆっくり味わいたいなと思います、はい、さっき聞いてちょっとびっくりしたんですが、もうこの番組自体が4年目なんですね。
はい、そうです
ね。
はい、そうです。
で、そもそもこの番組始めた時って、あかりちゃんから番組やりませんかって一番最初にこう声掛けいただいたと思うんですよ、多分あかりちゃんは EQ っていうものをその前に知っていただいて、
取材させていただいてね、
そうそう、ずっとその EQ にも関わりながらこの番組もご一緒いただいてると思うんですが、今日私ね、その話聞きたいの。そもそもその、EQ っていうものに着目していただいたのは何でなのかと、実際ね、私のコーチングとかにも入っていただいて、そこからご興味もどんどんどんどん膨らんできたんだと思うんですが、どんなふうにご自身が変化したかって感じるのか、なんで始めたのかと、どう変化してるのか、ぜひお伺いしたいなと思って。
いやー、ありがとうございます。まずですね、カウさんに出会った時、私小さな子供を3人抱えているという状況だったんですね。
はい、
はい、まさにコントロール不可能な3人を目の前にですね自分の心の激しい動きに、
はい、
自分自身でこう対応に疲れていたっていう時期でもあって、なんかこう自分を責め続けていたような、今思うとですけどね、はい、なんで私はこんな風に怒っちゃうんだろうとか、なんで私はこんな風に考えちゃうんだろう、受け止めちゃうんだろうみたいな感じで自分を責め続けていた時期でもあったなと今思うと思う時期だったんですけれども、そんな時にかよさんにまずEQ というテーマで取材させていただいて、こういう心の見方があるんだってっていう、まず心を測れるっていうことをまず知らなかったんで、そうやって体系づけて心を捉えることってできるんだっていうのにすごく驚いたんですよね、特にムードメーターをその時教えていただいたと思うんですけれども、こうやって座標軸で自分の心の所在っていうのを教えてもらえるツールがあるんだっていうのにもうまさに驚いてしまって、でそれでやると自分の心の動きっていうのが今までこう心が動いているということは分かってましたけど、どう動いているか、その先にどう動かしたいかっていうところまで全然意識が向かなかったんですけど、ツールがあってメモリがあることで今私はここにいてこっちに向かいたいんだっていうことが見るからに見えるようになったっていうのがすごくもう感動体験だったんです。はい、
すごくこう3人のお子さんがいらっしゃって、大変だとか、時間がないとか、なんか怒っちゃうとか、それが自分の中でレベルがもう全然わからなかった
ってことですよね。もうレベルって測れるもんだと思ってなかったんで、
でもそうですよね。
もうただただ自分をなんで怒っちゃうんだろう、どうしてこうしちゃうんだろう、
こうしたくないのに
って
やつだよね。
はい、そうしたくないのにさえ分かってなかったんだと思うんですけどもうだからもう迷ってるっていう感じですね、本当に。その状態に気づけたっていうのがまず一つ感動体験で、
なるほど、ね、
素晴らしいなと思って、
そういう概念があるんだっていうことの気づきですよね。で、その後に、私のコーチング、私たちのコーチングが EQI という検査をね、受けていただいて、自分の行動の量とかを可視化するっていうアセスメントテストなんですが、これ受けていただいて私がフィードバックしているときに、もうね、あかりちゃんの顔色がどんどんこう変わっていくのが私はもう今でも忘れられない。
いや、私もすごい鮮明に覚えてることがあって、検査なんで、点数みたいなものがつくんですよね。でもそれが高かろうが低かろうが、いい悪いじゃないって、その場で教えてくださったのを今でもすごく鮮明に覚えていて、あ、いいも悪いもないんだって、今そこにあるってだけなんだっていうのを、すごくなんかこう言われた時に救われた思いというか、責める必要もないし、
そう、ね、
なんかもうありのままを受け入れられる手法を知ったっていう感じで すごくね、なんか気持ちが楽になったんですよね。
なるほどね、まあ、もちろんね、セルフアセスメントなので、はい、あの検査の結果自体を盲信する必要もないですし、あれは私たちのプログラムの中では、まあ、それを知ってどう生かしていこうかっていうツールに使おうねっていうものなんですけど、確かにこれの結果から見ると、あかりちゃんの今の状態はこういうふうに測れるよっていうことを伝えたら、なんかもうあかりちゃんが一言一言、え、なんでわかるんですか、あ、なんでわかるの、どうして私のことしてるのみたいな顔になってて、それがすごくもう印象的で、私は
あんなテストがあることもね、まあ、知らなかったですしね、もうなんか目から鱗でしたね、やっぱり、
まあ、今までに私たちの会社だと6500人ぐらいの方とあれご一緒してるんですけれども、はい、一人一人がやっぱり違うんですよ。で、一人一人が自分と向き合って、一人一人が自分がどうありたいのかなっていうのを考えていただいて、次の一歩にこう向かっていただくっていうため の、あのツールにしてるんですけど、何かで自分を責める必要もないし、今の状態を一旦自分で認めてあげようっていうことができるようになって、私自身は EQ っていうものを自分で勉強し始めたらてから、自分を責めるっていうことがすごく少なくはなったんですよ。そこはすごく私も良かったかなと思ってるとこだったりするんですけど、あかりちゃんは何かこう EQ っていうものを少し自己自身の中に取り入れてから変化ってありますか？
ものすごいあるのが、あの思考回路、考え方のプロセスみたいなものが結構今、だからかよさんに会って今もう6年目とかなるんですかね、5、6年目になるんですけど、その EQ の考え方、まあ、感情の生かし方みたいなものを教えていただいてから5年ぐらい経って、やっと今結構その思考回路のプロセスが自分のこう体に定着してきた感覚があって、例えばさっき言ったムードメーターみたいなものも、メーターを手に持ってなくても、例えば今私の体の状態はどのぐらいのレベルだろうとか、私の心は今どのぐらいだろう、まずこの2問、2つの質問を自分にしてあげることで、大体の心の所在というか、自分のレベルが分かる、
そうね、
そう、これがすごいまず定着してる、じゃあそこから今日はゆっくりしたいのか、がっつり行きたいのか、誰に会いたいのか、どんな気持ちになりたいのかっていう、そこから先の矢印の方向を決められる、このなんかプロセスがすごく生活に定着していて、でそれがさらにですね、自分の子供に対してもそういうふうに対応ができるようになって、例えばうちの子が学校行きたくないって言ったら、体の状態は、心の状態は、で明日どうしていきたいのみたいな感じの、この3ステップが子供も定着してきてるんですよ。私が質問するから、はいはい、子供もそれにすんなりこう答えていく、
はい、
で今日どうするっていう、はい、そのなんか思考回路がちゃんと生活のリズムに、この5年の中でどんどん定着してるっていうのは すごい肌で感じます。
それもご自身にとっては心地いい変化、
すごく心地いいですね。例えばまた子供にね、学校に行きたくないって言われた時に、すぐに解決しようとしちゃう、
そうね、
ところがたまに出ちゃうんですよ。何があったの、とか、何かあったのみたいな、何か問題があって、それを解決しようとしちゃうんだけど、実はそれは一旦横に置いといて、その前に、あなたの体の状態はどう？心の状態はどう？って言ってあげると、子供はね、すごく安心してるなっていう、
わかる、
表情をね、出してくれるんですよね。
これでもね、子供だけじゃないと思うよ。
いや、そうだね。そうそうそう。本当そうですね。
これ会社とか企業の中でも一緒で、私はこのプロセスを解決から関心にって呼んでるんですよ。
解決から関心、メモメモ
何かをやっぱり解決しなきゃいけないって私たち思うじゃないですか。特に会社とかは解決しなきゃいけない場なんですよ。
そう、解決をね、急ごうとしちゃうんですよ、ね、
課題解決しなきゃいけないし、問題は解決しなきゃいけないし、まあね、それしないと上司に怒られちゃうし、でも解決をするんじゃなくて、あなたにまず関心がありますよっていうことを示すっていう方が、関係を作るにはすごい私は大事だなと思ってて、でそこからやっと お互いに一緒に解決できるっていうステージに行くじゃないですか。
いや素晴らしい。本当そう。
家庭だけじゃなくて本当に仕事の場も同じだと私は思ってます。
自分自身に対してもそうかもね。
そうそうだね。
ね。
うん。で私自身は EQ をやってよかったなと思うことの一つに、はい、自分自身に関心を持ち始めたっていうことなんですよ。
はい。
でそれまでは自分なんか別にどうでもいいし、やっぱり子供に何かしなきゃいけない、うん、家族に何かしなきゃいけない、仕事場では仕事はしなきゃいけないで、自分以外のところに全部ベクトルが向いてたんですけど、EQ をやっぱりこう意識し始めてからは、まず、あれ？これに対して私今エネルギーちょっと低くなってるとか、うんうん、いやいや、すごく気持ちが上がってるとか、自分のことに関心が向くようになったことの方が、自分自身も周りもすごく関係性は良くなったなというふうに思ってる。だから自分にも関心がないっていう人が私は結構周りは多くて、
いや思い返すと自分がそうだったかもしれない。
うん、ね、
はい、そうかもしれない。一旦自分を横に置いて、
そうそう、
やっちゃってたな、いろいろ。
だからもうね、あの、自分の体を壊してまで何かをしちゃうっていうのも一つそれもあるのかなと思ってて、じゃあ今自分の体がやっぱりあまりよろしくない状態だったら、まずはそこをちょっとこう良くしないといろんなことに影響しちゃうな、だったらちゃんと休もうとか、ね、あの疲れる前に休養を取ろうとか、そういう考えに至らなくなっちゃうんだろうなと思ってて、これからのあの仕事をやるっていう場でも働くっていう場でもすごくそういう考え方は必要なんじゃないかなと私は思ってます。
いや本当そうですね、おっしゃる通りだなと思いました。本当その心の状態、体の状態もいい悪いがないですからね、うん、こうそういう状態であるっていう事実があるだけで、そこから先っていうのはのんびりでもいいし、
うん、
ね、好きに選べるっていうのが本当にこの EQ 学んで得られたことだなって改めて今実感してます。
あかりちゃんはその、EQ っていうものをこうやって私たちと一緒に、ね、取り組んでくださってるんですが、
はい、
これから今年はなんかこう EQ、まあ土台にしてなんですが、うん、なんかやってみたいこととか挑戦してみたいことってありますか？
あのですね、私あの2024年のテーマが現状維持だったんですよ、うん、
そういえばそうだった
覚えてます、
うん、
現状維持だったんですよ、
はいはい、
で、まあ、テーマ通りですね、うん、あの粛々と1年間、うん、まあ、やるべきことやれたなと思ってるところがあって、うんうん、ただ一つ変わったことがあって、
うん、
2024年にですね、鎌倉という地に根が張り始めたなって。
やっと？
はい、
あれ？
やっとです。あのこんなこと言ったら、うん、地元の方にまだまだって言われるのはもちろん、はい、重々承知してるんですけども、はい、あの少しずつ地に定着でき始めてるなっていう、あの感覚を得られたのが2024年だったと思っていて、まあ、例えばあの鎌倉の花火大会 の、
はいはい、
あのアナウンス担当させていただいたんですけれども、
あなたの声が華やかにもう、ね、
地元の皆さんにとってはもうおなじみのあの花火大会の、うん、まあ、会場アナウンスやらせていただいたっていうのも、はい、まあ、一つあの地に定着し始めたかなっていうふうに感じられる、まあ、一個あの催し物でしたし、うんうん、まあ、その他にもですね、本当に土着に活動されている皆さんの活動そのものに、まあ、少しずつですがあの微力ながら参加させていただいたりですとか、はいはい、関係性を作れるようになってきたっていうところで、なんかより地に近い人たちとですね、あのいい旅行関係作り始めたっていうのが2024年で、なので、まあ、今年2025年はですね、そのやっと根っこの先っぽが地面についてきたような感覚を得ている、うん、今このタイミングにですね、より自分の感情も含めていろんな細やかなことにあの観察力をつけてですね、あの解像度を上げていきたいなと思っていて、あの現状維持というテーマをサブタイトルにつけつつ、はい、解像度を上げるっていう、はい、よりなんかあのもっとこの土地鎌倉のね土地の、はい、あの歩みも文脈を知りたいですし、まあ、そこにおける人の営みの上にこうどんな思いが あるのかとか、それが受け継がれてきて今が 今に至ってるのかっていうところまで、なんかこう点でものを見れるようになってきたんで、それをこう線でつないでですね、うん、より文脈を捉えながら物事を発信できるような存在になっていきたいなというふうに改めて今思ってますね。
素敵だね。
いやでもそれもやっぱり EQ あってこそで、
うん、
体の状態どうだいと、心の状態どうだいっていうその土台の質問があって、初めてなんかこう目の前の人の営みとかもよく見えるなっていうところもあるんで、本当に私の基礎体力になってますね、感情って。
基礎体力、
うん、基礎体力なんかこう基礎になってますね、もう。
なるほどね、は
い、まあ、ありがたいなと思ってます。
なるほどね、はい、ちょっと私鎌倉を、うん、日本で最も EQ が発達した街にしたいんですよ。
おー、いいと思います、
は
い、
私の野望は、はい、EQ を社会のインフラ化することなので、
はい、
もう全ての人たちがやっぱり自分の感情と相手の感情にまず着目をして、うん、そこをどうやってお互いに生かしていこうとか、どうやって自分のありたい姿や相手のありたい姿に関わろうと思うことが、うん、私は本当に社会を幸せにより、よくデザインされていくようになっていくと思うんですよね、
うん、
なのでぜひその私の野望に加担をまたしていただかないといけないなと思ってます。
もうなんか毎朝のラジオ体操ばりにね、
はい、
なんかやりたいですね、EQ体操的なね。
そうです、そうです、はいはい、私毎朝ほら由比ヶ浜に行って、うん、感情予約してる女なので、
感情の予約してる女、はい、
今日はだから何をしなきゃいけないかじゃなくて、うん、どんな感情を自分は抱きたいのか、うん、で誰とどんな、関係性を作りたいのかって、もうそこを予約するっていうことをいつもやってます。
いいですね、はい、まあ、今この年明けのタイミングなんで、うん、ぜひ聞いてらっしゃる皆さんもね、うん、今年の感情の予約というものをしていただいてね、
は
い、
どんな気持ちで1年間を過ごしたいのかとか、うん、この人たちとどんな表情でね一緒にこう仕事をしていきたいのかとか、そういうなんか感情が連鎖するっていう場をもっと作りたいなというふうに思ってます。
うん、
私去年のテーマが食欲旺盛だったんですよね。
はい、そうでしたよ、はい、
ね、達成してます。
達成してます、おめでとうございます。
はい、はい、もう食欲旺盛ってもちろん食べ物だけではなくて、うん、本当に素敵だなと思う方とか、もう素敵だなと思うことに対しても果敢にですね、うん、自分の中にも、まあ、私たちの中に取り組めたかなと思ってるんですけど、うん、今年は、食欲旺盛をもう一歩深めて、去年のですね皆さんからいただいた言葉で一番多かったのが好奇心とかいう言葉だったんですよ。
あ、はい、
なので好奇心旺盛にしましょうかね。より
食欲旺盛の上にね、
はい、上にね、好奇心旺盛
土台に食欲が必要ですから、ね、
そうです、そうです、
はい、好奇心旺盛ということで、まあ、ダブル旺盛ですね、
はい、
はい、ダブルの旺盛でいきましょう。ありがとうございました。さあ、この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。鎌倉 FM ウェブサイトのメッセージフォームから番組名 How do you feel? と明記の上ぜひお送りください。メッセージくださった方の中から毎月1名様にイケてるかよさんの著書感情マネジメント、こちらの本をプレゼントさせていただきます。ご希望の方は住所氏名を忘れずにご入力ください。当選の発表は発送をもって返させていただきます。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストで聞くことができます。 Spotify 公式ウェブサイトから How do you feel? で検索、こちらもぜひご愛聴ください。さあ、今回はイケてるかよさんと2人でお届けしました How do you feel? 最後になります。リスナーの皆さんへぜひかよさんの方よりメッセージお願いいたします。
はい、ありがとうございます。私の会社の、ミッションがですね、心豊かに働くをデザインするっていうことなんですね。今年ぜひですね、この心の豊かさ、心が豊かになるためのヒントっていうのを、うん、これから多分お会いできるであろうたくさんのゲストの方とお話を深めていきたいなと、心に豊かさをちょっとでも1ミリでも進められるような年にしたいなというふうに思います。
はい、変化の本当に早い時代だからこそね、うん、今一度自分の心に関心を持って豊かに生きていきたいですね。
はい、
ありがとうございました。今回は株式会社アイズプラスよりイケてるかよさんと2人でお届けいたしました。かよさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また次回もどうぞよろしくお願いいたします。ここまではアイズプラスプレゼンツ How do you feel? をお届けしました。また次回お会いいたしましょう。心
wonderful